岡村です。
カズです。
角川です。
ラジオ語るポッドキャスト始めます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、いつもはですね、この後このまま僕らが毎週聞いている、主に TBS ラジオですね、
はい、
の番組アフターシックスジャンクションや日曜天国について、話してっていうような感じで進めてますが、
ダバナッシュね。
そうですね、はい、ちょっと今日は特別編、スペシャルバージョンということでですね、はい、ゲストをお迎えして、
初ですね。
初ですね、はい、一度あれですね、
リスナーのね、
はい、
あ、そうだそうだ、
そうですね、はい、来ていただいたってことありますけれども、
はいはい、
ちょっと前はあれとはまた異なる、かなり本当スペシャルな本当ゲストですね。
それゲストですね、本当に、
はい、お呼びして今日はお届けしたいと思っております。
はい、
はい、
カプリアアキラです
ありがとうございます。
ありがとうございます。
気がつかめなかった
いいえ、とんでもないです。はい、今日ですね、スペシャルゲストで高取屋アキラさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
嬉しい。
高取屋アさんはですね、通称と言いますか、中東で一番有名な日本人と、はい、いうふうに、やっておりまして、来週火曜日のアフターシックスジャンクション、アラブの人も日本のアニメめっちゃ好き特集に、ゲスト出演される
ということ で、
いや、させていただきます。
本当にもともとちょっと私とタートルさんと一応ちょつながりがあって、今回、お呼びしたというか、お越しいただいたんですけれども、はい、仮にそうじゃなくてもこのタイトルめっちゃ惹かれるなっていう、
惹かれる、
はい、もうなかなか、なんていうか、えっていう、こう全く知らない人でもこの特集は何なんだろうというので、興味津々かと思いますので、少し謎解きというか、どんな特集になるのかを少し
ネタバレにならない程度で、
は
い、
そうですね、
はい、はい、
一応ね、こんな毎週一応50回以上このポッドキャストを続け、毎週
すごい、
必ずアフタシクジャンクションにはちょっと触れているので、はい、僕らの方からこんな番組なんですというようなご紹介もできればなというところでございますけれども、はいはいはい、じゃあまずちょっと最初に高取さんから簡単に自己紹介といいますか、はい、いただいてよろしいでしょうか。
はい、高取明と申します。そうですね、肩書きは日本人サラリーマンでございまして、とある会社に勤めながらですね、中近東のことをいろいろ仕事で合わせてやっておりまして、日本のそれこそまさにエンタメ関係の内容をですね、中東にもお届けしたり、もしくは中東の方で商品企画やったり、コンサルタントやったりとかですね、いろいろちょっと活動させていただいておりまして、
はい、
でそれに合わせて、私はアラブの王様たちとどのように付き合ってるかというですね、ちょっとキャッチーなタイトル の, 内容の本を出させていただいて、
はい、
その本を出す兼ね合いで、今回アフターシックスジャンクションにお呼びいただいて、でその本の内容についてお話しするという次第でございます。
はい、
いや素晴らしい。
あれですよね、文春オンラインでもその一部、本の内容の一部がウェブ記事になっていて、
はいはいはい、
かなりバズっていらっしゃいましたよね。
スレイヤ
ー、はい、3日でなんだっけな、83万か85万 PV ぐらいいったらし
くて、
お
すごい書籍紹介、はい、書籍紹介の記事であれだけバズることってめったにないらしくて、内容があれですね、普通なんかそのスレイヤーズの内容に関してって言ってこう、はい、すごいバズったんですが、最初、うんうん、なんかスレイヤーズがなんか向こうの現地の中東の方で宗教的にアウトだったのかなと思ったらですね、私がスレイヤーズの2期のネクストが好きで、
うん、
でサーニー家っていうカタールの王族の一族がですね、トライ派、トライが大好きだったんです、トライ派で会話が激高してですね、襟首つかんだっていう話がですねなぜかめっちゃバズってですね、はい、でそれを富士見ファンタジアもリツイートするわ、スレイヤーズのね絵を原作、
はい、
アンのキャラクターの絵を描かれて、うん、荒泉るい先生にもリツイートされるという。
おお、すごい。
だいぶカオスな感じにな
る。すごい、すごいです。確かにでも、はい、日本人がかね、あの、その中東の王様の、なんか、襟首掴む時点で、かなりの絵面な上に、この、まあ、あそこっていう。
軽い、なんというか、軽い外交問題ですね。
そうですよね。
まあでもね、お宅に国境と身分はないっていうのがある意味、
いやそれは素晴らしいですね、
本当そうですね、まさに
地で言ったような感じではあるん
ですね。しかもこれをなんかね、はい、それこそ中東だからお酒なしでそのテンションになってるっていうことですもんね。
そうですね、
その熱量を
ずっと、ちょうどあれ JW マリオットっていうホテルの、
ホテル、はい、
はい、ドーハにある、カタールのドーハにある JW マリオットのステーキハウスの中でやって、はい、議論白熱しすぎて、デザートのレモンシャーベット全部溶けてレモン水になってました。
いやマリオットだったら相当ね、いいコンディションでしょうから、そんな簡単にはアイス溶けないと思うんですけど、相当白熱したってことですよね。
暑かったですね、あれは。
暑いな。
いや実は僕もその一度お会いした時に、高津さんにこう、ぜひお話ししたいなと思ったのが、もともとお酒が飲めないっていうところで、でその逆にそのお酒が飲めないからこそ、そのお酒のコミュニケーションが、まあ、必要ないというか、もともとないところのエリアで、自分をこう生かしたいというか、はい、仕事したいというふうに考えられて、今のこういうご活躍があるっていうお話をされてて、で僕も僕高島さんほどではないんですけど、ほぼお酒が飲めなくて、高島さん本当にあれですもんね、ちょっとい わゆるアレルギーに近いぐらい。
そうですね、
そうですよね、だとお聞きしてたので、で僕もちょっとそのまあ20年以上働く中で、そういう、はい、まあ、いわゆるアルハラに近いこともありながら、なんとかこうサバイブしてきた中で、すごくこう親近感を持ってというか、でもそういうふうな、なんていうか、捉え方と、自分をこう、はい、そこができないからこそ、じゃあどうしようっていう新しい、こうなんていうか、道の開き方というか、すごくかっこいいなと思って、その時にこの人絶対ご挨拶させていただきたいなと思って挨拶させていただいた。
道の開き方っていうか、単に全力で逃げただけだと思います。
いや、ご謙遜だと思いますよ。
すごいな、でも、確かにそれで、そのだからこそのその中東っていう、中東と日本の架け橋的なところにね、行き場所を見出すっていうのがなんかすごくストーリー的にも面白いと言ってしまえば表現があれかもしれないですけれども、すごく興味深かったですね、私も。
ありがとうございます、
ちなみに先ほどのそのスレイヤーズ の絵を描いていらっしゃる先生にもこう反応していただいたって話ありましたけど、
はい、
なんかその後例えばもともとそういう中東でもすごい人気だとか、そういうのって、はい、ご存知だったりしたんですかね。
いや多分知らなかったと思いますね、その記事が出るまで。だから中東で人気というよりかどっちかというと、その、はい、カタールのですね、結構偉い方がそういうのが好きだったっていうのが、そこの情報で今回分かったっていうところがありますので、世界で受け入れられてるんだな、人気のコンテンツなんだなっていうところを、なんかこう改めて再確認するような感じになったんで、良かったかなとは個人的には思いますね。
いや絶対嬉しいですよね、なかなかそちらでもお好きな方がいるっていうのはなかなか分からなかったわけですもんね。
そうですよ、
いやすごい、ご本人にまでそういった形があるので、ね、
はい、そこら辺の情報ってなんか実際誰かが話したりなんか語ったりとかしないと、分からないところがありますので、実体験としてそこの部分がお話できたっていうのは、私も嬉しかったですし、作者まで届いたのは良かったなと思って、作者というか、キャラクター原案の方々とかに届いたのは良かったと思ってます。
しかも単にね、中東で見てる人いますよっていうのじゃなく、超ド級に熱いエピソードでそれを
知る。そうですね。
だいぶ言ってだいぶ後で確認したら、なんかだいぶ偉い人だったってオチだった。 ジア関係のめっちゃ偉い人ですよ
って
言われて、
ええー、
みたいな感じ、みたいな感じ。
むしろ仲良くなったりとかするんじゃないですか、そんな。
まあまあまあ、まあ、
腹を割っての。
そうですね。
ねえ、
腹を割って、まあそういうこともありながら、なんかそのエピソードもまあ結構人気になったっていうのもありますし、その今回出した書籍のまあ影響でありがたいことにあの TBS のアフターシックスジャンクションに呼んでいただいて、はい、はい、まあ今度火曜日ですね、7月20日に出演することが一応決まってるので、はい、ありがたいなと思います。
それはちなみにどういうようなこうあのオファーがあったんですか？
おそらくなんですけど、私も正確にはわからないんですけど、うん、あの出版社の方々ってあのありがたいことにその放送作家の方々とかにあの書籍を検本させていただいたりとかしてるみたいで、
なるほどなるほど、
なるほどなるほど、
はい、その中でやっぱりあの、まあ、これ面白いとか、まあ、これは流すみたいな感じでこう、まあ、採用不採用ってあった中でありがたいことに採用していただいたような感じだと思います。もともと多分その TBS アフターシックスジャンクションの方はなんか、エンタメとかアニメとかのことについて取り上げることもやっぱり過去あったみたいで、それの流れで多分採用いただいたのかなと思っております。
承知しました。
でも特集タイトル聞く時点でもうこれはアトロク大好物というかアトロクリスナー含めてもう本当大好物なやつだっていう、
ね、
うん、
あ
はい、もうあの長年聞いてる身としても、うん、あこれはっていう、うん、はい、パターンのやつだし、あの多分ねあの常連になるんじゃないかともうすでに思って、
あ、はい、そうなるようにやっぱりちょっと恐怖をもっと磨いて、
いやいやいや、
十分だと
思う。もうなんか玉みたいになってますよ、磨ききって。
いやいや、
さっきから一個一個も素晴らしいオチがついて、
あとはね、総裁とちゃんと話せないとな
って。あ、そうだ。
そうですね。
はい、そうです。
火曜日ですから。
でもすでにもう、そうね、総裁という名前のフェーズもインストールされていて。
そうですね。
うん、
じゃあそろそろそうですね。はい。うん、あ、はい、どうぞ、はい。
あとはなんか、ちょうど私が、本出した時の第一章のところに、うん、まあ、とある音楽グループと絡むんですよ。まあ、ヒップホップとかの中で有名、ラップですね、ラップか。はい、ラップでめちゃくちゃ有名なチームの方と絡むときに、そのラッパーについて調べるときにライムスター歌丸さんの本を、うん、NHK 出版が出てる本を読んだっていう、うん、その関わりしか実はないので、
はいはいはい、
アフターシックスジャンクションについてのですねヘビーリスナーの方々にちょっとどんな時代があってどういうのがあのセーフで何がアウトなのか聞いておかないと聞けるのは大変ありがたいなと思います。
いやいや、そんな風に言っていただけて本当に
ありがとうございます、はい。
はい、じゃあそのアフターシックス、まずちょっと概要といいますか、こんな番組ですよというところのご説明から、うん、入ろうと思うんですけど、まず番組、これもともとですね2007年から2018年まで、ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルっていうですね、まあ、通称タマフルという、うん、番組が土曜日の、10時から12時までの2時間番組でありまして、でそれが、まあ、終わるタイミングプラス、65年やっていた TBS ラジオのプロ野球ナイター中継エキサイトベースボールが終わるっていうタイミングがあって、でそこの後番組としてまあ、ラジオにとってやプロ野球の中継ってのはすごい大きなコンテンツだと思うんですけど、それを終わった後にこのアフターシックスジャンクションを、まあ、カルチャーキュレーションプログラムとしてまさにそのアフターシックスを充実させる番組、いろんな、文化を、聞くことで、まあ、その日の仕事終わりもしくは翌日 の仕事終わりが、まあ、さらにこう充実した、ようになるようにというような番組が2018年4月から始まりましたというところですね。で、月曜日から金曜日まで、6時から9時の3時間なんですけど、毎日ですね、ライムスター歌丸さんはレギュラー出演されていて、で曜日別でアシスタントで TBS ラジオの TBS のアナウンサーがついていて、まあ、火曜日の宇垣さんもその時はもともとは TBS の、アナウンサーだった、今はフリーになられてるって感じですけれども、うん、で月曜日が熊崎和人アナウンサー、 火曜日が宇垣美里さん、宇垣美里アナウンサー、水曜日が日比真帆子さん、木曜日が宇奈江梨沙さん、金曜日が山本隆明さん、この5人で、お送りしているというところですね。で、番組構成が、6時台がオープニングと、オープニング、まあ、大体こう最新カルチャートピックって、あの先週とか昨日あのこんなものがあったよねとか、こないこういうあの展示会見に行ったんだよね、こういう映画見たんだよねというような話をして、で交通情報があって、でカルチャートークっていう、まあ、20分ぐらい の, あの少しミニコーナーで、ここで結構そのアニメの話、あの最新今回のクールであの面白いアニメの紹介とかっていうのもよくされることがある。で7時台はライブ&ダイレクトっていうですね、あのこれはなかなか異例なんですけど、あの毎日生で、ライブをすると、しかもこのコロナ禍になる前は、来てもらって、その TBS ラジオの、まあ、ブースの中にあの機材を入れてその場でライブをするっていうようなことをやってたコーナーがありまして、で通販、交通情報天気があって、あと新概念提唱型投稿コーナーっていうですね、あのこれ15分ぐらいかな、ちょっと短いコーナー、これはいわゆるあのリスナーからの投稿で成り立っているコーナーっていうのがあります。で8時台、ビヨンドザカルチャーっていうコーナーで、これは一番大きな、まあ、1時間弱のいわゆるメインのコーナーになっていて、まあ、今回あの高田さんこちらの方に、出演されると聞いておりますけれども、あの結構多いパターンとして、先ほどその6時台のカルチャートークに1回出て、うん、であの後で8時台のコーナーになるみたいなパターンもよくあるんですけれども、うんうんうん、最初からこう大きいコーナーでドーンと出るので、うん、おそらくあの番組側も相当期待してるんじゃないかなというふうに、あの我々としてはあの思うところでございます。はい、あとこの略称のアトロクというのは、本当はリスナー募集をして、あのターロクっていうのに一度決まったんですけど、伊藤聖子さんが、いやいやアトロクだろうって言って提案することで、あの急遽変更してですね、アトロクになったっていう経緯が、
ね、ちょっといろいろね、そこでね、はい、ちょっとリスナーからの反発とかも、
はい、はい、リスナー軽視っていう
だから、はい、でもあります、ね、うん、もうすっかり定着したアトロク、
そうですね、
感じのですね。結構私とか、我々は結構ウィークエンドシャッフルっていう、その前身番組の頃からずっと土曜日の深夜 の, あのリスナーとしていて、なのでこうアフターシックスジャンクスのスタート時からもあの聞いてきたっていうところ、
うん、うん、
ではあるんですけれども、
リスナーたちだ
はい、で、あとですね、このラジオの放送以外に Spotify でも、うん、あの別冊アフターシックスジャンクションというですね、あの放送後期、まあ、主にはそのメインのそのビヨンド・ザ・カルチャーのコーナーで話しきれなかったお話をするっていうのを1週間に1回アップしてまして、うん、いつも今週1週間で、どの時にこれを収録するのかっていうのはちょっとわからないんですけど、ひょっとしたらそういう可能性もあるのかもしれないなと、うん、
全力で行くしかないですね。
はい、そうですね。そこはちょっとどういうふうにオファーがあるかというところなんですけれども、
はい、でそれこそあとですね、そういう関係もあって、Spotify さんとすごく連携されていて、ポッドキャスト文化の結構進行みたいなことにも、うん、バックしてすごく取り組んでおられて、毎週、月1回ぐらいなのかな、木曜日に、すごいおすすめのポッドキャスト番組を紹介されるコーナーが Spotify プレゼンツで、あるんですね。でそこでそれこそ1ヶ月前だったかな、高取屋さんも出演されてる古典ラジオの、うん、もう音源も流れるような形で紹介されていてですね、
うんうん、そうですね、
はい、
すごい、そっか、いやそっか、Spotify さんとは実はちょこちょことお付き合いがあって、
なるほどですね、
はい、あそこすごいなんかいろいろ取り組んでて、最近なんて女性のもっとポッドキャストをやってる人を増やそうっていうプログラムとか、スタンドアッププログラムだったかなとかやったりとか、
ツイッターで流れてましたよね。
あ、そうですそうです、ああいうのどんどんなんかみんな参加した方がいいよなと思いながら、うんうん、私も書かせていただいたんですけど、いやなんかすごい先進的なポッドキャスター育成に取り組んでるのは素晴らしいなと思って、
はい、そうなんですよ、
でもそんなアフターシックスジャンクションのなんかその なんだろう、話しきれなかったところがそこでもう一回集約されて出てるって情報は知らなかったんで、ちょっと聞いてみます、早速。
はい、
ありがとうございます。
であとその火曜日ですね、あの今回あの出演されるのが、まあ、宇垣美里さんがあのアシスタントの会なんですけれども、はい、まあ、先ほども少し話出ましたが、あのそのあまりにも凛とした佇まいとこう一本筋が通った感じがもう本当にそのうち総裁選出るんじゃないかっていうような話になって、あの通称が総裁と言われておりますけれども、
はい、島尾真帆さんが総裁と
突然始めた、ね、はい、島さん命名でございますけれども、
はいはい、
自民党総裁選がちょうどね、あの
出てい
った頃にあれって宇垣さん出るのみたいな、なんか
謎な何やってんのかなみたいな、
そう、うんみたいななって、それ以降総裁と呼ばれております。はい、
へ、
うん、
はい、で宇垣さん実は
真帆さんか、
あ、そうです、真帆さんも一月に1回ぐらい今ね、あのレギュラーで出られてますね、はい、もともとあタマフルの時代からの本当にあの半レギュラーみたいな感じなんですけど、うん、
はい、
で宇垣さんの大学の、専攻は国際政治学だそうでして、
はい、
はい、もともとあれですよね、高谷さんもあの歴史ものすごくお好きでと、
あの、あ、聞いてるんですけれども
、多分そういう部分でもお話通じるところがあるんじゃないかなと思いますね、
は
い、
うん、ああそうですね、はい、あの私の中では宇垣アナ一番有名なのは窓マギのコスプレスってめちゃくちゃかっこよかったなっていう、
はい、
あ、もうなんかすごかったですね、あのバズり方も含めて
宇垣さんは本当にあのアニメや漫画文学にもすごく造形が深くて、うん、あのアトロクでも何度も、うん、それに対するこう熱のこもった、もうなんか自分を抑えられないほどのこう、あの熱論をされてることが多いんですけれども、うん、ちなみにあの趣味はサックス演奏で、あと好物は餃子と。
そんな情報まで。
そうですね、餃子は完全食っていうのをすごい熱弁して、はい、松重豊さんに同意されていましたそうだよね、
うん、
で、好きなアニメはセーラームーン、コードギアス、
うん、
魔法少女マドカマギカ、カードキャプターさくら、サイコパス、好きな漫画は、これ多分もっと他にもたくさんあるんですけど、まあ、ナルト、銀魂、黒羊などと、あとクランプがとても好きで、先ほども、うんうんうん、あの出ましたけど、カードキャプターさくら、あとはマホキシレイヤース、あの、うん、Eテレの B 面ベイビーっていう番組があったんですけど、そこで、クランプがいかに素晴らしいかっていうのを語るような番組をされてたこともありましたですね、
うん、
ですごい名言も多くて、
はい、
一番有名なのが、その人それぞれに地獄がある、私には私の地獄があるし、あなたにはあなたの地獄があるっていうことを、まさにこれ多分サンジャポって言ったんだと思います。
そうですね、テレビの方ですね。
そうですよね、
うん、これが
本当になんていうか、まあ、いわゆるこうすごくお綺麗な方なので、なんかそのことでね、こういいねみたいな話もすごくされる中ですけれども、まあ、とはいえ、そうなんていうか、それによる苦労もあるし、人それぞれの、まあ、どういうのか、まあ、人生訓のような言葉で、僕もすごくなんていうか心に留まってる言葉なんですけれども、
はい、
なので、おそらく、まあ、特にこの火曜日に今回、高野さんをお越しいただくっていうのことになってるというのは、そのアニメに関してということであれば、宇垣さんアシスタントの会が一番いいだろうと、うん、いうことで、はい、
すごい盛り上がりそうなイメージしかないです。
ないですね、はい、
よかったよかった。いや、じゃああれですね、セーラームーンのキャラクターデザインやったらただの和子さんを中東にお連れした話とかした方がいいかも。
あ、すごい、いや絶対いいと思います。そんな話があるんですね
そう、お連れして、
何年前だったかな、
観光ビザが出る前だったから2017年かな8年かな、7年だな、まあ、お連れしたことがあって、
へえ、
いやそうですね、
これはもうど真ん中エピソード、はい、だと思います。はい、
畑野和子さん知ってるのかな、だったらいろいろこう話が早くて面白いんですが、
そうですね、セーラームーンでもかなりお好きだったと思うので、うんうん、はい、おそらくご存知なんじゃないかなと思います。
アニメ版、アニメ版なら、まあ、知る人ぞ知るというところなので、
はい、 ちょっとあのすみません、僕存じ上げなくてあれなんですけど、
はい、
あの、はいはい、宇垣さんおそらく、はい、あのご存じなんじゃないかなとは、はい、
セーラームーン語る時の熱量ちょっとね、桁違いですもんね。
そうですよね。
うん、ちょっと泣きそうになってくるみたいなね。
はい、最初に好きになったアニメぐらいな感じじゃないかなと思いますね、うんうんうん、おそらく、はい
さんはい、そうなんですね、
うん、
私は中学校ぐらいにだったかな。でも私はあのなんだっけな、セーラージュピターが大好きで、あのあポニーテールの女の子が好きになった要因って若干それがありますからね、
はい、あ
なるほど、
はい、あの緑
緑、そうですね、
うん、そうですよね、
はいはい、多感な時のでもね、最初のインパクト、
ね、分かります、インパクトでかいですよ、
うんうんうんうん、
それでタマノさんになんかそれそのあの私がなんか好きなのダダ漏れなのが漏れて、あのタカトリアンへってタマノさんが書いたですねセーラージュピター自分の家にも飾られてます。
わすごい。
ありがとうございますみたいな。
何ですかその役得。
すごい。
いや役得でしたね。
すごいな。いやもう、あでもね、あとね、高取さんさっきおっしゃってた NG とかありますか、はい、っていう話なんですけど、
うんうん、
基本的にはもうあのなんか何でもござれな、
うん、
あの番組だと、まあ、あのもう本当歌丸さんが本当にこう、うん、達者な方な、相当むちゃくちゃ島尾真帆さんとかそれこそ月1回出られる時とかむちゃくちゃされるんですけれども、
はい
はいはい、毎回こうそれをうまくこういなしたりとか、あの流したりとかしながらやられてるので何とでもなるかなと。あのただですね、過去に一度私もちょっとのよく飲んだりとかする三角締めさんというですね、あのブロガーの一般人の方が、
はい
は
い、
結構有名リスナーなんですけれども、
はい、
いらっしゃってですね、三角締めで捕まえて映画ブログを、やられていてすごく有名な方なんですけれども、その方がですね、まあ、すごい巨漢なんですね。トレーニングとかもされていて、で巨漢だけどものすごくこういい方、いい方というか腰の低くていい方なんですけど、
はい、謙虚な
方がですね、こうマスクをですね、プロレスマスクをして、顔出し NG なのでプロレスマスクをしてですね、出演された時がありまして、その時はですね、はい、もう宇垣さんがちょっと最初から引いてるという巨漢で目が見えない人っていうところに多分もう政治的に多分恐怖心を。
なるほど。という
で、まあ高取屋さん、まあ今日もね朝7時前からこの中東のね所属で
目見えてるんで大丈夫。
そうなんですよ。隠さなければ大丈夫ですということを今日お伝えしたかったという。
はい、全く問題ないと思います、
はい、サングラス NG かなと。
ありがとうございました。サングラス NG。
あれはこの格好で行かれるんですか。
あもちろん、
はい、もう清掃ですもんね。
はい、
は
い、させていただきます。
私も逆に高取さんこの格好以外で本当お見かけしたことがなく、
はい、ああそうなんですね。
はい、
たまに何かこう TP をわきまえてたまにうろうろしてる時ありますけど、
そうなんですね。
電車ってそのまま移動されてるって感じなんですよね。
あそうですね。
あ、
はい、ただたまに地下鉄の時この頭のやつだけイガールとしまくってるんですけど、これ取る時はあります。
それは
あんまトラブルを起こさないようにみたいな感じで。
あなるほどなるほど、
はい、配慮して。
なるほど。とかなんか絡まれたりとかってことだってあったりするんですか、今のこのご時世でも。なんか
あ昔なんか酔っ払いに絡まれかけたこととかあるんですけど、基本的にはそんなに絡まれないですね、ありがたいことに。あとなんか絡んでくるめ
ん
どくさいの私が避けてるっていうのもあるけど。
なるほどなるほど。そういえば先日ちょっと前の古典ラジオで青柳浩也さんが出られていて、田川のヤンキーの話をされていたんですけれども、田川のヤンキーは果たして高取屋さんがいたら絡むのかっていうところをなんか結構話題にされてました。
そうですね。ヤンキーじゃないですけど、私がこの格好で田川のバス停のところにこう座ってた時に、うんうんうん、横に座ってた田川のなんか、まあ、な中高生ぐらいから、うんうんうん、誰一人目合わせてくれない、うん
そう。
逆に。はい。
なんでおっしゃってたかな、青柳さんはね、あのね、3人までだったら絡まないけど、5人いたら絡むか、絡むみたいなこと。
数を頼んで、なんか
こう、ね、そうそうそう。
それどこで買ったんですかね。
あ、そうそうそうそうそうそう。なんて言うかって言ったら、それどこで買ったっつって、声かけるだろうっていう予想までされてましたね。
あ、そうか、でも数頼まんと絡んでくれんのかみたいな。
そうですよね、なかなかちょっと絡もうとなかなかね、いけないですよね、確かに。
うん、いや、私自身はなんか誰でも何度も声かけてくれたら、はい、ほいほい行っちゃうんですけどね。
もう今あれですか、その8時台に話される内容の構成とかも、その構成作家さんとかと打ち合わせしてある程度
固ま
って、
先週あの結構長くさせていただいて、
うんうんうん、
はい、で多分それで上がってきた内容を見てなんか話すんじゃないのかなと思って、
ね、なるほど、誰ですか、はい、どなたですか、古川光さんですかね。
お、はい、
あ、やはり、は
い、古川さんですか。
古川さん、
すごいおしゃれな帽子をかぶって
た、うんうんうん、
はいはいはいはいはいはい
はい川口在住の。
そうですね。そう、もうそれですぐ分かってね、はい、どこに在住かもみんな言うなと思う。ビリスナーの方がよく分かる。
あの、もうタマフルの頃からの、あの歌丸さんの相棒的存在の方で、歌丸さんがこのラジオを初めてされる時に、うんうん、あの俺の高田文雄になってくれって言って、あの届いた方でして、うんうん、はい、もうずっと、そうですね、もう本当に。あの歌丸さんの横には古川さんがいるっていうのは
僕
ら
の、うん、本当に懐がた
な印象なぐらい、はい、
そうですね、うん、それこそそのアシスタント、あのアナウンサーのアシスタントがアフターシックスジャンクションになってからはつくようになったんですけれども、そうじゃなかったウィークエンドシャッフルの頃は結構そのアシスタント役を古川さんがやられることとかもよくあったりとかして、
うん、古川さんもともとアニメライターもされてましたもんね、
うん、ですね、
なのでおそらく、はい、あの今回 の, あのブッキングというか、あの監視にもつながったんじゃないかなと思いますね。
いや、もう古川さんの構成だったらすごい間違いないものをお聞きできる
のではと。ありがとうございます、はいはい、いや楽しみにしております。あの私もどんなのが上がってくるのか、
うんうんうん、
どんな波乱を巻き起こすのかって
楽しみに
し
てます
。そうですよね。あ、ちなみにあのあれですか、あのリモート出演になるんですか。
うん、まだそこがちょっと分かんなくて。
なるほど、
そうなんですか。
できることなら私はあのいやスタジオ行きたいんだけどなと思って。
そうですよね。
いやスタジオ行きたいですよね。
うん、
いや前のあのどの回だったかな、あのかつてのそのベートーベンとか、うんうんうん、ベートーベン研究家の方だったかな、
はいはいはい、
クラシック音楽のなんか再評価に関する
やられてましたね先週、
はい、うん、あの、うん、あの方が出てた回聞いた時にめちゃくちゃあの音が途切れちゃったりとか、はい、
そう最初ね、うん、冒頭ちょっと CM 一旦入りましょうみたいな感じになりました、ね、
そうそう CM 入って調整しましょうみたいなのがあったから、うん、あ、なんかああいう風になると絶対話しづらいだろうなというのがちょっとあって、
うんうんうんうん、
だからもうあのそこの部分はちょっと避けたいから、まあ、なるべくそのスタッフの方々だったりとかもしくは音響のなんか調整ができるようなところで、
うん、
あのまあ、撮りたいなっていうのは個人的に思ってた。
そうですよね、はい、なかなか確かになんかもしかしたら歌丸さんだけリモートで、っていうような形とかも、
うん、そうですね、そのパターンもありますよね。
ありますね、うんうん、ゲストの方とあのアナウンサー宇垣さんがスタジオに行って歌丸さんだけこう画面でみたいな、
うんうんうん、
もありますね、うん、
まあ、まあどうなってもなるべくあのなんだろうな音質音が安定するようなところで
確かにでもね
行きたいなっていうのは、
うん、
そうですね、
なかなか自分のこの環境でそれが話すことが TBS ラジオで流れちゃうと思うとちょっとこうねドキドキしちゃいますよね。しかもそこで ね, ね電波がちょっと途切れ出したりとかしたらもうちょっとも
う絶対わたわたしますし、
ね、そうですよね、
落ち着いて話せるかなっていう心配になるので、
うん、確かに確かに、
はい、いや本当必ず僕らも、
うん、
あの できればリアルタイムで聞きたいですし、
はい、
リアルタイムでなくてもね、あのもう絶対聞くことはもう間違いないので、とても楽しみにしています。
こんだけゲストで呼んどいて聞かなかったです。ちょっと
ね。
ね。だから次回呼ばれて聞いてなかったんで何やったんですかって
教えてくださいみたいな。
いやいや本当にね、うん、あちなみに何か高取さんのからこうお聞きになりたいというか、まあ、ちょっと僕らが答えられるかどうかあれなんですけど、
いえいえ
何かあったりされますか。はい、
めっちゃ中東のエンターテインメントとかアニメの話をすごいしようかと思うんですけど、多分そっちが興味なのかなっていうのがあるので、逆になんかあれラップの話とか特にしなくても大丈夫なんですかね。
あ、それは全然大丈夫だと思います、
うんうん、あ、よかったよかったです。私はそこら辺の知識あんまりないので、
はい、
もう全然ど真ん中アニメの話でいいと思います
。はい、
はい、
NHK 出版から出た歌丸さんで言ってラップ新入門をちょっともう一回全部読み返した方がいいのかなとかいろいろ
考えてましたけど大丈夫だと思います。
大丈夫だと思います。はい、
はい、わかりました。ちゃんとあの宇垣アナに会った時はちゃんと総裁はい、お会いできて光栄ですっていうところ
が始めましょう。そうですね、
あ
の
そうですね、
最近結構あの初対面の方から総裁って言われることが増えてきたみたいなあのこの間おっしゃってました。そういえば、はい、
3年ぐらい経ちますからね、もうこのね。
そうですよね、うん、
なるほど。
そろそろお時間ということで、
はい、
じゃあ改めましてですけれども、来週火曜日、7月20日ですね、はい、アフターシックスジャンクション、8時のコーナーで、うん、アラブの人も日本のアニメめっちゃ好き特集というところで、うん、あの高取明さんご出演されますので、まあ、はい、これを聞いてる方はほぼ多分あのアトログ好きな方だとは思うんですけど、はい、あのぜひというかもう必ず
書籍ですね、書籍。
そうですね、はい、うん、書籍の方は、私はアラブの王様たちとどのように付き合っているのかというところで、うん、これは出版社は
正解者という講談社の系列のところですね、
はい、うんうんうん、正解者新書から の、 あの発売で、あと文春オンラインの方に、そちらの一部の記事が、なぜわからんのだスレイヤーズが原因で王族とつかみ合いの喧嘩にアラブ世界で授与される日本文化の実情などがですね、あの今ウェブ記事で掲載されているというところですので、はい、あのぜひあの、まあ、これきっかけでもし高取さんお知りになった方は読んでいただき、もう必ず火曜日は私たちが聞いていただけたらと思っております。
ありがとうございます。
とんでもないです。今日はあの朝早くからこちらにもご出演いただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。もしよろしければね、放送後ちょっと振り返る時間をこの時間帯じゃなくねちょっと本当は
そうですね、ベッドでもぜひ、はい、
ベッドちょっともしよろしければできればと思ってますので、またはい、ご連絡させてください。
よろしくお願いします。
はい、はい、じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
です、
失礼します。